それでは、賛美をもって礼拝を始めたいと思います。今日の賛美は、聖歌516番、歌いつつ歩まんです。一節だけを賛美いたします。ララララララララララララララ三、はい。主にすがる我に、悩みはなし。十字架の御元に、身を下ろせば、歌いつつ歩まん。ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつ歩まん。この世の旅路を。アメン。それでは、一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの御声を聞かせてくださいますように。どうぞ私たちの霊の耳と霊の目を開いてください。心から聖霊様の語りかけに耳を傾けて、私たちの心を一緒に開きます。どうぞ御言葉を与えてください。御言葉のうちにある苦しいことに目を留めさせてください。愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日は第一テサロニケ一章一節から十節までをディボーションします。
パウロ、シルワのテモテから、父なる神および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前に、あなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。なぜなら、私たちの福音が、あなた方に伝えられたのは、言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また、私たちがあなた方のところで、あなた方のためにどのように振る舞ったかは、あなた方が知っています。あなた方も多くの苦難の中で、聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。こうしてあなた方は、マケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。アメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。パウロ・シルワのテモテはテサロニケにある教会に祝福の挨拶をしています。テサロニケ教会の信仰の働きと愛の労苦と望みの忍耐について感謝しています。また彼らの立派な信仰がマケドニアとアカヤのすべての信者の模範になっていると褒めています。はい、それでは聖書を読んで神様から最初に示されることを簡単にまとめていきましょう。 はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、私は五節が心に留まりました。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と精霊と強い確信とによったからですとあるように、福音が伝えられるのは私たちの言葉だけ、文字的な力だけではなく、そこに及ぶ聖霊様の力と力によって望まれるんだなということを感じました。以上です。
はい、私は、今ふと心に留まったのは、8節でした。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけでなく、私たち自身の命までも喜んで与えたいと思ったのですというところから、パウロの救霊に対する情熱と献身を思わされました。以上です。
はい、私は、3節に目が留まりました。絶えず私たちの父なる神の御前に、あなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。アメン。第一コリント13章13節にも、この信仰と希望と愛について書いてあるんですけど、ここでも教会の信仰と愛と、この望み希望、これ3つ、この3つが教会にとても必要なものであり、そしてテサロニケ教会はこれをよく持っていたんだなということを思わされました。信仰は働きと深く結びついたものであり、また愛は労苦し仕えることに、また希望は忍耐に結びついたものであるんだなということを思わされました。以上です。それでは、さらに御言葉をより深く黙想していきましょう。神様はどのようなお方であるのか、また今日の御言葉としていただける教訓は何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私はまず5節でパウロから模範をいただきました。ご福音を伝える際に力と精霊と強い確信とによって、述べ伝えたということ、そしてもう一つはどのように振る舞ったかあなた方が知っていますとあるんですけども、その具体的内容を2章の3節から読んでいきますと、この心をお調べになる方、神を喜ばせる動機で、大胆に述べ伝えている、これしっかりあれなんですけども、そのような福音を伝える際の模範をパウロからいただきました。以上です。
はい、私は5節6節を通して聖霊様を教えられました。御言葉の上に臨んでくださるお方であり、また喜びを持って御言葉を受け入れる心を与えてくださるお方だなということを教えられました。私たちが語るときに聖霊様がさらに望まれなければ、この心の開きやまた救いの確信、御言葉の確信は与えられないなと、すべてにおいて望んでくださる聖霊様の力が必要だなということをここで教えられました。以上です。
はい、私は1節から3節、また全体を通してパウロ、またシルバーのテモテの模範について学ぶことができました。彼らはテサロニケ教会を祝福し、また彼らのために常に覚えて取りなしの祈りを捧げていたことが、とても印象深かったです。そして彼らの良いところを立て上げながら、褒めて、そして励ます、その姿にも目が留まりました。このあらゆる苦難と迫害の中で、そのパウロからの祝福と励まし、また立て上げる言葉が、このテサロニケ教会のどれほど大きな力になったのかを考えました。また6節から10節のところでテサロニケ教会の模範について考えさせられました。彼らは試練の中で聖霊の喜びを持って福音を受け入れ、その結果短い時間の間に彼らの信仰は爆発的に成長したと思わされました。使徒の働き17章では、
パウロが3週間ほどをテサロニケで伝道したと書いてあるんですけども、その短い時間でもテサロニケ教会は福音を受け入れて、そして福音を受け入れてからはどんどん信仰が成長して、マケドニアとアカヤにその彼らの信仰が全ての信者たちの模範になっていて、人々が彼らがどのように偶像から神に立ち返ったのかとか、どのように生きる神様が彼らを通して働いておられるのかを人々が言い広めていて、人たちがその地域でそれ以上話すことはないほどだと言っている、そのようなテサロニケ教会の信仰の成長の模範を学ぶことができました。はい、以上です。それではそれぞれの、生活への適応のために黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。
はい、私は今職場で一応社長からキリスト教的な話をタブーと言われているんですけども、まあ、こう会社の中で少しずつこう、まあ、信頼というか、皆さん、スタッフの方々の間で心開かれている状況ではあります。まあ、そのような中で、まあ、自分自身どのように振る舞おうか考えていたんですけども、今日は、本を通して、本当にこの聖霊の力に絶えずこうより頼むということと、主の喜びとなる態度というのをいつも祈りながら表していくということかなと思わされました。以上です。
はい、私は今教会のキッズキャンプに来ているんですけども、この教会にはイエス様もまだ受け入れていない、よく知らない福音のことを知らないこと、あとはクリスチャンホームで育って信仰がある子たちがいるんですね。親から受け継いだ信仰がある方もいるんですけども、今日のディボーションを通して、私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなくと、自分の頭だけによって信仰が成り立っていかないように、聖霊様によって新しく生まれて主と共に生きる歩みをしていくための時間になってほしいなと心から思いました。今結構形式的にイエス様を知っていたり、形式的に頭で理解してイエス様と交わっているという子たちも多いので、そうじゃなくて本当に力と聖霊様が彼らのうちに臨むように、私は強い確信を導くものになりたいなと思いました。そのために今日は彼らの心を開き、また楽しく交わりをしながら主が望んでくださるように仕えていきたいと思います。以上です。
はい、私は2つのことを示されたんですけども、まず1つ目は、自分は性格的にちょっと厳しいところがあるんですけども、今日のディボーションを通して人を褒めて立て上げることの大切さについて教えられました。パウロとシルアのテモテがテサロニケ教会をよく褒めて立て上げたように、私も人々に立て上げる言葉、励ます言葉をたくさんすべきだと示されました。もう一つは、今大学のキャンパスにおいてこれから伝道することを計画しているんですけど、この短い時間でもテサロニケで起こったようなリバイバルが起こることを信じる信仰を持って福音を伝えようという思いが与えられました。聖霊に満たされて伝道するならば、福音を広めるときに必ずこのテサロニケで起こったリバイバルと、この信仰の成長のような聖霊様の御業が起こされるんだということを信じて、もっと期待して出ていこうと思いました。以上です。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も私たち一人一人に必要な御言葉を与えてくださり感謝します。どうぞ私たちが今日の一日、この御言葉を握って勝利することができるように助けてください。愛する主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございます。
んな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。